遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。京都から、麦子は参加していますが、今週はぐっと冷え込んで、もみじが真っ赤で落ち葉もたくさんというような話から始めようと思っていたら、シャンペーンは寒い寒い寒い寒い。昨日パソコンの気温見てたらマイナス10度とか出ていて、天気予報の最低予測がマイナス7度か6度だったので、それよりさらに寒くなってると思ってびっくりしたんですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。めちゃめちゃ寒いでしょうか。トムさんはさっき寒い寒いと、言ってましたが、それではそうですね、今日はスタジオが、トムさん、WRFU のスタジオはトムさん、そしてセントルイスはリュータさんがつながっているはずなので、まず天気の話から始めてみたいと思いますが、リュータさんつながってますか。こんばんは。
こんばんは。
つながってるみたいです。よかったです。なんかものすごく寒い気がするんですけど、気温だけ見てると。
はい、
セントルイスいかがですか。
いや、ものすごく寒いですね。
あれ、今日11月14日ですよね。
はい。
いつもこんな寒いんですか。そちらは何度ぐらい。
そうでもないですね。今はマイナス1度か2度かそれぐらいですかね。昼間は0度よりちょっと上に行ったぐらい。
雪は？
雪は昨日ちらっと降りましたが、まあ積もってはいなくて、明日土曜日に雪が降る予報です
。そうなの。週末なのに。昨日トムさんが iPhone で撮ったビデオフィルムを送ってくれて、なんだろうと思ってみたら、なんか吹雪いてるというか、雪で最初はよくわからなくて、まさかもう雪が降ってると思ってなかったので、びっくりしたんですけども、今年はちょっと、じゃあいつもより早く真冬が来てしまったというところでしょうか。学生の皆さんとかどうなんだろう。でもアパートとかだいたい暖かくしてあるから大丈夫かな。今年からシャンペーンに来る人とか、いきなり来た人とか、いきなり寒くてびっくりしているかと思うんですが、大体何を揃えるものですか最初。
とりあえず日本のある程度温暖なところ、東京とか大阪とかから来た人は、そこで着ていた冬用の上着が役に立たないので、初めて来た人はですね、大体東京で真冬に着てたものは秋ぐらいで
終わってしまって
終わってしまって、それ以上寒くなるとどうしようもない。
そうですね、東京とかだったらダウンとか着てたら、きっと電車の中入ったらもう、なんか着てられなかったりとか、あるいは人がいっぱいであんまり分厚いコートとか着てられにくいかもしれませんね。ま
あ、あと外も本当に朝早い時ぐらいしかマイナスに氷点下にならないのでいいんですけど、こっちは真冬になると一日中0度以下摂氏でいうと、いうことがあるので、そうですね、ダウンジャケットとか スキーウェアみたいなしっかりした上着が必要。
あと足元ですよね、ちょっとブーツっぽいもの、でも滑るとこもあるので。
そうですね、スノーブーツだったり、少しちゃんとした靴底のあるものが
いりますよね。もう揃えられているかもしれませんけど、でも大学は今サンクスギビングのホリデーの前で試験ラッシュだったりするのかな。なんか今日もアレックスさんからメールをいただいているんですが、アレックスさん、書き出しが変なんですね。最近ふわふわしているアレックスです。ふわふわの意味がよくわからなくて、きっと寝不足で頭がフワーンとしているんじゃないかと思うんですけども、今日、昨日メールいただいたので、今日、木曜日一つテストが終わったんですけど、来週木曜日またテストがあります。理系はテスト続きなんですね。 しかもテストが2個連続で、わざわざ時間帰ってきてくれているんですが、1つ目のテストが5時30分から6時45分、それが終わると2つ目のテストが午後7時から9時あります。あといつもある宿題もあるし、もう限界が近づきます。多分今日から来週木曜日までが忙しさのピークかもしれません、というメールだったんですけども、あのリュウトさん、こんな7時とか9時に授業があったり試験とかあったりするんだ、イリノイ大学は。
普段の授業はほとんどないですけど、中間試験とか期末試験とか大事な試験の時だけは長く時間を取ったりとか、あと広い教室使いたいとかあって、わざと時間ずらす時もありますね。そうすると、まあ中間は特に他の授業をやってる中で調整しないといけないので、結構夜遅く、夕方とか夜になったり。
ああ、でもこれ厳しいですね。6時45時半から始めて6時45分、次の試験7時から9時、途中でお腹が空いてめまいがしそうなあの気がした、あのもゆこですけどもあの試験前にご飯を食べるのか食べないのか、はるかな賞とかの前だと緊張するので朝ごはんとか食べれなかったり私はするんですけど、アレックスさんはどうでしょうか。それでアレックスさんが今日紹介してくれる曲はなんか懐かしいんですけど、安室奈美恵のネバーエンドです。2000年でリリースした曲で、その年沖縄で開催された第26回主要国首脳会議のイメージソングです。その時の内閣総理大臣だった小渕恵三が、小室哲哉にサミットのイメージソングを作曲してほしいと、頼んでこの曲が生まれて、でさらにその、安室奈美恵に歌ってほしいという注文が来たそうです。面白いですね。それで、安室奈美恵が歌って、そして結構ヒット曲にもなりました。で、この曲のおかげでミュージックステーションのその年のトリを務めたし、紅白歌合戦も6年連続出場することができました。でメロディーも落ち着くし、確かに、歌詞もとってもいい曲です。ということで、今日のアレックスさんのおすすめの曲は、ネバーエンド2000年、トムさんミュージック5プリーズゴー。そしたらシャンペンアバナシャンペンの、イベント情報、リュウタさん、どんな情報が入ってますか。
はい、アバナ、まあちょっと冬になってきたのでイベントも少し少なく、ハロウィンも終わったし少し減ってきてるかもしれないんですけれども一つは週末のイベントなので、そっちから
先に行
こうか。まあ、イベントというか続いてあるんですけれども、毎週土曜日にダウンタウンアバナでファーマーズマーケットやってますけれども、まあ、暖かい時期には外でファーマーズマーケットという形でやってるんですけれども、冬になると、ホリデーマーケットっていうふうに名前を変えて、リンカーンスクエアの屋内、建物の中で開催されます。まあ最近5年ぐらい、5年もないか、2、3年そうなんですけれども、このホリデーマーケット、今年は先週から始まってたみたいですね。11月8日に始まったらしいので、で、今週も巻きももちろんあって、クリスマス前の12月20日、12月20日まで毎週土曜日 にあります。
結構朝早いんですね。8時か、
そうですね、朝8時から午後1時まで、ファーマーズマーケットが7時から12時までなので1時間遅くなった。
あ、ファーマーズマーケット7時からやってたんだ。
そうですね、
私8時ぐらいからだと思って9時ごろいつも行ってましたけど、夏そちらに行ってた時8時から。でも8時って言ったらまだちょっと暗いぐらい、そんなことないですか。
今はディライトセービング終わってるのでさすがに、
うん、あ、そうかそうか、うん、そうでもない、ね、
7時ぐらいには日の出。
割とこういろんなアーティスト、あの地域のアーティストとかも出品されるから面白い、うん、ユニークなものとかあったりするかもしれませんね。
そうですね、あの、ファーマーズマーケットに比べると生野菜とか、そういう生鮮食品は減りますけど、代わりにクラフトのお店とか、あとは、まあ、ベーカリ
ーとか、そうそうそう、
クッキーとかそういうベーカリーのアイテム、うん、そういうお店が、まあ、はい、あの、増えはしないのかもしれないんですけど、うん、
それが、毎週土曜日あります。それからもう一つ情報がありますね。
もう一つはジャパンハウスのイベントです、来週の水曜日11月19日に、ジャパンハウスでラミネ歌舞伎という歌舞伎の、まあ、公演っていうほどではないんですけど紹介が、
うん、
これはあの来週の木曜日20日にあのクラナートセンターでちゃんとした公演があるんですが、うん、こっちの方はあの早速売り切れて、
うん、
チケット満席になってしまったらしいので、このジャパンハウスの方でもちょっとした紹介をやるんだそうです、う
ん、ジャパンハウスの方が夜、
そうですね、ジャパンハウスで夕方6時からです。
これは、チケットとかがあるわけではなくて、はい、6時前にジャパンハウスに行ったら入れて、
はい、
舞台裏じゃないですけど、ちょっといろいろお話聞かせてもらったりできそうですね。
そうですね、そうですね、あのこれは特にあの予約とか必要なくチケットもいらない、一般公開のイベントです。で、あのこのダミネ歌舞伎っていうのは日本の、愛知県設楽町、設楽町かもしれないですけどっていうところにあるダミネ観音っていうのがあるんですが、うん、愛知県名古屋の割と近くですけど結構かなり山の中でもありますが、うん、そこにあるダミネ観音っていうのに地域の人が奉納している、江戸時代ぐらいから奉納している、まあ、奉納歌舞伎です。で、これがあのジャパンハウスの、まあ、初代館長だった佐藤正造先生が関わりがあってアメリカに、数年に一回アメリカにその、まあ、劇団というと変ですけど地域 の、 その歌舞伎を継承している人たちと一緒にアメリカにやってきて、まあ、イリノイ中心なのかもしれないですけど、あの機会があるときは結構アメリカの別なところでも、
多分シカゴとかでもやっているんじゃないかな、その足で、うん、
そうですね。で、まあ、佐藤正造先生の縁でイリノイには毎回、毎回って言っても本当に数年、2、3年に1回とかだと思うんですが、うん、来てます。で、あの、このジャパンハウス、19日のジャパンハウスの時も佐藤正造先生の解説と、まあ、Q&A もあります。
あの、子供たちが来るんですね、多分。
そう
です。この歌舞伎の面白いところは大人も演じますけど子供歌舞伎があって、そういった あの子供の歌舞伎を見る機会っていうのはアメリカでは少ないと思うんで、しかも地域の子供たち継承されている歌舞伎ということで、貴重な機会なんじゃないかなと思いますが、もう公演はそういうわけで大人気の様子です。なのでチケット取れなかった人とか、ジャパンハウスの方でお話とか、少し見たりすることもできるんじゃないかなと思います。今日は来てないんですけど、玉木さんは 2,3 年前かな、一度見に行ったと言ってましたという感じですね。きっともうホリデーに向けて、それぞれ家族で忙しい時期になってきたんじゃないかなと思います。地域の外でのイベント10月みたいにはたくさんありませんけれども、なんかもう年末に近づいてきてるんじゃないかなと、そんな季節になったのかなと思います。ありがとうございます。そしたら後半は、今日は久しぶりに立石さんのお話を聞いていますので、音楽とともに立石さんのお話をしていきたいと、お届けしたいと思います。お楽しみの方もいらっしゃると思います。立石さんの今日のお話は、遥かな詩をずっと聞いてくださっている方だと覚えていらっしゃると思うんですが、2011年に発行した DIY トリップっていう立石さんのジンがあるんですが、その縁がこうじわーっと長い人気をが続いていて、それでこの度10月に、東京の渋谷でコンサート、ロックバンドのコンサートともに、イベントをした、それに参加させてもらったというお話です。でひょっとしてジンという言葉を初めて、聞かれる方もいらっしゃるかと思うんですけども、マガジンのジンであり、ファンジンっていう言葉が省略されてジンになっているんですけども、日本語で言うだったらミニコミとか同人誌とか自費出版とか小出版とか、今だったらリトルマガジンとかリトルプレスといった言い方で、自分たちで自分たちの好きな本を冊子を作ってしまう、そんな動きが広がっていて、日本ではこの5年ぐらいかな、広がっています。そんなお話が入っています。で一緒に招いてもらったロックバンド、立石さんが参加させてもらったイベントのロックバンドがシャムキャッツっていうロックバンドです。ご存知でしょうか？日本では人気があるそうなんです。全然若い人に人気があるんだと思います。知らなかったんですが、それのライブハウス、とジンがくっついているんですが、今日は、まずはそのシャムキャッツのサニーという曲と続けて立石さんのトークをお届けしたいと思います。トムさん、ミュージック2 and レコード1 please go。